話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。いよいよ来週です。クリスマスイブ12月の24日から25日にかけまして、ラジオ大阪は24日の正午から25日の正午まで、24時間の、放送をお届けすることになっています。これがラジオ大阪のミュージックソンです。はい、で、よかったらですね、この番組を聞いていただきまして、あの森脇健児さんが、24時間頑張っていただけるということでございますんで、あの森脇さんやったらね、日頃走ってはりますから、はい、このところちょっと足が悪いんで、そんなむちゃくちゃは走ってはれるみたいですけれども、まあ、24時間一生懸命走っていただけるんじゃないかなと。ほんまに走るに違いますからね、はい、これは、はい、番組で、募金を呼びかけていくという番組でございます。はい、目の不自由な方へ音の出る信号機をということで、まあ、一機でもたくさんの信号機をつけたいという思いで24時間、放送を通じて皆さんに呼びかけてまいりますので、よかったら答えていただけたらなと思っております。で、なんとこの番組話の目薬ミュージックソンがスペシャル版をその24時間の中ですね、はい、午後6時から8時26分までおよそ2時間半お届けすることになりました。
はい、はい、よろしくお願いします。
これはあの西村さんも頑張ってもらわないとということで、
はい、頑張ります。
頑張ります。あんまり力がない、頑張りますやなと思ってるんですが、はい、
どうぞ頑張ります。
はい、ちょっと大きな声が出ました。よろしくお願いいたします。そういうことで、今度の24日はですね、スペシャル版を午後6時からお届けしますので、よかったらお聞きいただけたらなと思っております。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はお電話がつながっておりまして、
はい、
榊原道正さんとおっしゃる方なんですが、はい、この榊原さんがですね、まあ、鍼灸マッサージ師でもいらっしゃるんですが、全盲で防災士もなさっていらっしゃると、
はい、
あのつい先日も青森で大きな地震がありました。まあ、日本列島は本当に今年も地震が多かったなという印象があるんですけれども、はい、そこで、今日はまあ防災士と活躍をしている、活動されている榊原さんにいろいろお話を聞いていこうと思っています。榊原さん、こんばんは。
あ、こんばんは、榊原です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず榊原さん、今全盲でいらっしゃるということなんですけれども、
はい、
いつ頃から目が見えなくなってきたんでしょうか。
ですね、私あの網膜色素変性症という病気が、なんですが、
色変ですね、
はいはい、これもあの徐々に視力が悪くなってくる病気なんですけどね、でこれになって視覚障害者になったのが今から29年前、
29年前、
はい、43歳の時なんですが、あの、はい、ちょうど阪神淡路大震災の次の年ですね、
はい、
1996年に、あのその病気の進行により、視覚障害者になりました。
なるほど。分かったきっかけというのはどういうことなんですか。
分かったきっかけというのは、そうですね、あのなかなかあの一度メガネが壊れましてね、それでちょっとメガネ屋さんに修理に、新しいの作りに行ったんですが、メガネ屋さんがあのなかなか視力を合わすのが難しいと、
はいはいはい、
いうことで、眼科の方で処方箋を書いてもらってくれっていうことを言われまして、
は
い、それで眼科の方に行った時に、もしかすると網膜色素変性症かもしれない、
はい、
ようなところでちょっと最初に言われたのがそうなんですけどね。
なるほど。その時点で榊原さんは網膜色素変性症という病名はご存知でしたか。
いえいえ、全く
分かりませんよね。
聞いても覚えてないような。
あ、それお医者さんから聞いた時の印象というのは覚えていらっしゃいます。
いや、特に何も感じませんでしたね。まあ、そういう病気があるのかなっていうぐらいで。
なるほど。
はい、
で、まあ、これ長い間かけて視力がだんだんと、まあ、衰えていくということですが、まあ、西村さんもね、
はい、
きっかけとしては非常によく似たきっかけじゃなかったですか。
一緒です今話聞いてて。
メガネ屋さんでしたよね。
そう、メガネ屋さんで、うん、で病院行った方がいいよって言われて、ええ、で行って、で病院先生に多分やけど色変じゃないかなって、検査せな分かれへんけどっていう感じで、はい、今話聞いてて、
ええ、
同じやな
っていうような、榊原さん、スタジオにも同じ、全く発見の仕方も同じという方がいらっしゃったみたいなんですが、
は
い、
あ、なんか安心しました、30年経って安心しました
そうですか。もう今は全く見えない状態なんですか。
そしてね、その後でね、2011年ぐらいまでは、なんとか拡大読書機っていう機械使って、
はい、
読んだり書いたりできてたんですが、その2011年の、そうですね、春から夏にかけてぐらいで、その拡大読書機も、見えなくなりました。
そうなんですね。
そっからがもういわゆる全盲、
はい、
っていうことですかね。
なるほどね、はい、まあ、やっぱり、その不安もあったと思うんですが、今は鍼灸師として、鍼灸マッサージ師として、お仕事なさっていらっしゃるということですが、これはどこで仕事なさっていらっしゃいますか。はい、
場所ですか。
場所は
神戸ですか。神戸市の西区。
西区で。
で、自宅で開業してます。
自宅。
はい、
自宅は神戸のどの辺にあるんですか。
ね、神戸市の西区って言いましてね、
精神の方ですね。
兵庫県のね、
はい、
県立総合リハビリテーションセンターっていうのがあるんですね。
はいはい。
それと、あと、視覚障害でいうと、神戸視力障害センター。っていうのがありまして、まあ、その近くになります。
なるほどね。そこでまあお仕事をなさっていらっしゃるということですが、今日はそのお仕事よりもその防災士のお話をお伺いしたいということですが、
はい、
榊原さん、なぜこの防災士の資格を取ってみようと思われたんでしょうか。
これがですね、ちょっと話せば長くなるんですが、
どうぞ。はい、
私網膜色素変性症の患者会っていうのがありまして、
はいはい、
まあ、略称で JRPS っていうんですけどね、
はい、
そこに兵庫県支部が2003年にできましてね、
はい、
その時に支部長に就任しまして、
あら、はいはい、
それでまあどういう活動をしていこうかっていう中で、まず最初にしたのは福祉機器の展示会っていうアイフェスタっていうのをまず手掛けまして、2003年からもうずっとやってたんですが、その一つでだんだんね、やっぱり視力が低下してくる中で、阪神淡路大震災のような震災が来たら自分どうすればいいのかなっていう不安が湧きましてね、
はい、
でいろいろ考えると何もわからないんですよね。
ええ、
それでこれはやっぱり視覚障害者の立場としてちょっと防災とかの勉強もしないといけないなと思いまして、ちょうどその阪神淡路大震災から10年後の、2005年ですね、
はい
はい、その年に第1回目の防災セミナーっていうのを開きまして、
はあ、
それが防災の最初の取り組みです。
なるほど。ちなみにですね、榊原さんは阪神淡路の時はどこにお住まいだったんですか。
その時はね、西宮に住んでました。
ということはかなり、まあ、その被害を受けたあたりだったんですか。
そうですね、もう食器もミラー壊れましたし、
はい、
冷蔵庫もひっくり返ったり、
はい、
テレビもなんか上から落ちたり、
あら、はあ、
かなり、ただ家族みんな怪我もなしに、みんな無事だったんで。
そういう意味合いではやっぱり一回そういう経験なさっていらっしゃるから、自分がその視覚障害を持った時点で、
はい、
非常にこの万が一地震が起こったり、まあ、災害が起こるとどう行動すればいいかというのは、これは、まあ、やっぱ考えなければならないところというところがスタートになったって考えたらいいわけですか。
そうですね、
うん、
それから防災に、まあ、そこから入門なんですが、その後ちょっと JRPS の方はもう退きまして、
はい、
自分でちょっと視覚障害者の、まあ、いろいろな方に参加いただいて、目の会っていう会を、2009年に立ち上げました。
その目の会ってどういう会なんですか。
まあ、視覚障害者がより便利な暮らしができるように、
はあ、
ていうのをまあみんなで考えようかっていうな。
これは榊原さんが立ち上げられた会なんですか？
そうです。
お、今どういうことをやっていらっしゃいますか？
要はいろいろな活動を通じて、うん、ユニバーサル社会づくりにまあちょっとこう関われればいいなと思いまして。
具体的に言いますと、
はい、大きな活動としては3つありましてね、
はい、
1つが防災の勉強ですね。勉強会っていうか、これは視覚障害者だけでなく、いわゆる要支援者、要配慮者って言われる、防災での弱者の方に集まってもらったり、支援者に集まってもらったり、研究者ですね、
はい、
そういった方にもいろいろ集まってもらって、みんなでいろいろと勉強してます、
うん、なるほど。
それとあとはやはり QOL の向上ということで、視覚障害者の福祉機器の展示会
やってます。はいはいはいはい、なるほどね、はい、
あともう一つは啓発を兼ねまして、うん、当事者と支援者、
うん、
で支援者の方により安全な誘導の仕方を学んでいただいて、当事者は逆により安全な誘導のされ方を学んでいただくと、
はい、
いったようなサポート講習会っていうのを。
その誘導というのは何か、地震とか何か起こった時の、災害起こった時の誘導ですか？
いや、これは普段の暮らしの中での誘導、
一般的な暮らしの中での誘導というわけですね、
はい、はあ、まあ、うん、それがすなわち災害時にもつながってきます。
ああ、そうでしょうね、はい、うん、これ防災士なんですけれども、取るのは大変でしたか？
はい、そうですね、楽ではなかった
です、ね、楽ではなかった、はあはあ、
これはね、結局は、先ほど言った2005年から DRPS の方で防災取り組んで、その流れで目の会の方もずっと防災の方の取り組みやってまして、その時も、ね、ふといろんな方に講師で来ていただいて、
はい、
勉強はしてるんですが、
はい、
よくよく考えると自分自身が防災の勉強何もしてないなと
呼んでるけれども全然自分自身がやってなかったなという。
やってないなと、その時聞くだけで、
はいはい、
何もやってないなと、
うん、でも聞くということも一つ大きな勉強にはなっていってましたでしょ？
それはもちろんそうです、
うん、
はい、でやっぱりちょっと自分もなんか勉強したいなと思いましてね、でもどこに行ったらいいのかわからなくて、
はい、
で世の中うまいことできてまして、
はあ、
情報が欲しいなと思ったら入ってくるんですね、
ああ、そんなもんなんですね、
はい、
やっぱり欲しないとダメなんですね、
はい、それで私の住んでるのが西区で、
はい、
北隣が三木市、
はい、三木市
なんですけどね、
はいはい、
でそこに兵庫県の、広域防災センターっていう大きな施設ありまして、
はあ、
そこが年に一度なんですけど、
うん、
兵庫防災リーダー養成講座っていうのを開催していまして、そこで勉強できるよっていうような話聞きましたね、
はいはい、
で最初聞いたのが2018年だったんですが、それがね半年間あるんですよ。大体10月から翌年の2月3月
半年通わないとダメなわけですか？
まあ、月に2回ほどなんです。
はい、でも月にはねなかなか通わないといけませんよね、はい、はい。
それでその2018年はちょっともう予定がいろいろあったんで、翌年の2019年にそちらの方を持ち込んで、
はい、
そちらに通うようになりました。
なるほど。で見事に防災士をお取りになったというわけですね。
いや、それがですね
違うんですか？
そこで一応8割以上の出席率、
出席が8割以上ね、はい、
あって、あとレポート提出とかいろいろありまして、はい、その要件満たしたものが、
はい、
防災士の試験の受験資格を得ると。
それで受験資格なんですか？これは大変や、はい、はい。
で最初はもう防災の勉強だけなんでいいかなと。防災士までどうせ難しそうなんし、あと私が受けるとなれば、防災士の試験って防災士会が出した分厚い教本があるんですよ、
はいはい、
350ページぐらい。
うわ、すごい教本や、はい。
その中から問題が出るというんで。
なるほど、勉強せなあかんわけですね、
うん、で 本もらっても読めないんで、
そういうことですね。
ですからまずそれデータでもらえるかどうかっていうのが一つの問題と。
なるほど、もらえたんですか、データでは。
データでね、一応交渉してもらいました。い
や、よかったですね。で、勉強が始まったわけ
ですか。あまり良くもないんですけど、PDF ファイルでいただくと、多分西村さんなんかパソコンしてたらご存知かもしれないんですけど、図とか表がみんな消えるんですよね。
はい、読みませんもんね。
そうなんですよ。
はい、
で、結構ね、年表とかあると縦の列に何年何年何年かって、何があった何があった、
はい、
で3つとか4つに区分されてますよね、
はいはい、
そうするとそれが全部一番下に次の列が移ってきまして、
はい、
1ページがね3ページとか4ページにあるんです。
これは大変ですね。
どこ読んでるのか分からないよ。
それでね、つながりが全くないんです
。そう、つながらないんです。
つながらないんで大変なんです。
そういう中勉強なさって防災士取られたというわけですよね。
そうですね。
で、実際に防災士としては現在どんな活動なさっていらっしゃるんですか。
今はですね、やはり一つは当事者ですね、災害弱者の当事者の立場からいろんな方に支援者側に向けて当事者への支援をお願いしたいと、
はい、
してるということですね。
なるほど。
で、あと、視覚障害者の方に向けては、
はい、
視覚障害者の立場でいろいろと気をつけてくださいとか、こういうことをやってくださいとか、
はい、
っていうようなことを、伝えさせていただいて。
具体的にその気をつけてくださいってどんなことがあるんですか。
まず一番最初はね、もう胃の一番でハザードマップですね。
ハザードマップ、はい、
ハザードマップの情報を知ってほしいと、うん、いうことなんですが、
はい、
ハザードマップ見えないんです
よ。地図ですよね、
色分けされても見えないし。
そうですよね、
はい、それで、ね、いい教訓になったのがちょうど防災士取ったのが2020年の3月に取ったんですけど、
はい、
結局その年って新型コロナの
、ね、まあ、最中でしたね。
いろいろと出てきまして、
はい、
活動がほとんどできない。そこで考えたのが、私が学んだ人の先ほど言いましたように、ハザードマップがすごい大切だっていうことで、うち の目の会の会員さん向けに、
はい、
個人個人別のハザードマップ情報っていうのを
作
ろうかなと思いまして。
ということはその地域にお住まいのところに限定したハザードマップを作りになったというわけですか。
そうです、会員さんの住所に沿ったハザードマップ。
なるほどなるほど、はいはい。
で、各行政のハザードマップの担当の方に、電話とかファックスとかで、情報を聞きまして、
はい、
それを個人別に全部仕上げて、
はい、
それで個人個人にお知らせしました。
なるほど、まあ、大事なことですね。これはすごく、大変なこと だと思いますが、はい、
でその時に行政がね、すごく親切丁寧に教えてくれるん
です。ああ、いいことですね、
だからそれを生かさん手はないと。
まあ、そりゃそうでしょ
う。ですから今いろんなところで視覚障害者の方に話しさせてもらう時に、もしハザードマップの情報がわからない方は、
はい、
もうお住まいの行政に電話して、
はい、
ハザードマップの担当課もね、その行政によって名前が違うんで、課が、ですからもうハザードマップの担当課に電話して、ご自身の住んでる住所ですね、
はいはい、
でそこの住所地にどういうハザードっていうか災害の危険があるかっていうことを聞いて、あとは避難所ですね。
はい、それ大事ですね。
避難所の、名称、住所、電話番号を聞いて、で一度行ってみてください。
ここが大事だと思います、はい、実際にその行動しておかないと、
はい、
いざとなった時絶対行けないですよね。
そうなんです、だから必ず支援者でも家族でも誰とでもいいから行ってみてください。
なるほど、はい。
で行く道中に危険な箇所があれば迂回路も必ず確認してください。
なるほど、はい、
っていうのをまず皆さんにお願いしてます。
今榊原さんがおっしゃったことはこれ絶対実行してほしいことですね、
はい、そうですね、
はい、
とりあえず一回ね行ってみないと、自分の足で歩いてみないとこう感覚分かりませんもんね、私たちは。
そうなんですよ、
うん、
あの聞いてうんうんだけじゃ絶対いざとなったら動けないんで、うんうん、
なるほど。他に何かありましたか。
他にはですね、あとまあ、防災用具とか、
うん、
非常食とかトイレとか、はい、いろいろありますよね、
はい、
これも必ず自分で一回試してください。
自分で試してみる、うん、はい、
うん、で自分の手で触って確認する、
はい、
そして自分で使ってみる、食べてみる、
はい、
そういうことを一度自分でしてください。
だから体験しておく、していないというのが、うん、いざという時に役立つか役立たないかっていうことにつながってくるんですよね、
う
ん、
そうです。いざという時に使えなかったら、
はい、意味ない、
うん、意味ない
ね。
見えてる方は例えばね使い方とかね、
はい、
こう見ながらできますけど、我々それができないんで。
なるほどね。
だから実際に自分で使ってみる、うん、食べてみるって、うん、やはり先ほどの避難所と一緒なんですが、やはり自分で確認すると。
なるほどね。
この確認っていうのがね、
はい、
非常に大切なことかなと思ってます。
わかりました。これは非常にいいことを教えてもらいましたし、はい、ぜひ皆さんに実行してほしいことなんですが、榊原さん、さっきね榊原さんが立ち上げられました目の会ですけれども、今度来年3月8日になんかイベントがあるというふうにお伺いしたんですが、
はい、3月8日ですけど、日曜日なんですけど、
はい、
先ほど言いました兵庫県立総合リハビリテーションセンターっていうところの中に、
はい、
兵庫県立福祉のまちづくり研究所っていう研究所がありましてね、
はいはい、
もうこちらの方とも10、目の会ができてですけども、2011年から、
はい、
協力いただいて、福祉機器の展示会をさせてもらってます。
なるほど。この3月8日に、来年3月8日にはその福祉機器の展示会を兵庫県立総合リハビリテーションセンター
で、はい、センター内にあります、
はい、
ややこしいんですが、兵庫県立福祉のまちづくり研究所っていうところ
されるというこ、はい、これちなみにこれ場所はどこにあるんですか。
場所はね、神戸市の西区
に、はいはい、あるということで、よかったら3月8日出かけてみてください、
はい、
災害のことにつきましていろいろね、なるほどなと納得いくようなお話を今榊原さんからお伺いしました。ぜひ皆さんも実行していただけたらなと思っております、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました、はい、
全盲で防災士でいらっしゃいます榊原道正さんにお話をお伺いしました。確かに納得できる話が今たくさんあったんじゃないかなと思うんですが、
はい
うん、納得だけじゃなくてこれ実行してほしいなという話がたくさんあったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、うん、やっぱり南部保存食やって言えども、
はい、
やっぱりその食べ方が違ったりするので、
ありますからね、
うん、やっぱり一度
体験をね、
そうそう、
分かりました。
食べてみた方がいいですね。
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としあれでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。